さんこんばんは、ペルペルペルザです。さて今回なんですけれども、今回もですね、本当はこの放送をこれ今収録する予定はなかったんですけれども、なんとですね、今これ収録しているのは1月の16日火曜日、今日はですね、株式市場が非常にホットでして、すごく円高が進んでいる中、どうなるのかなというところだったんですけれども、今日はですね、なんと23,951円と24,000円台までもうあと50円を切ってきたというところで、なんとですね、前日236円高というすごい爆上げしましたので、非常にですね興奮しましたので、まあとりあえずあの本放送といいますか、340回のですね、井上くんのあの穴馬スペシャリストを目指す井上くん、これが本当のあの今回アップした皆さんに聞いていただきたい分なんですけれども、今日はおまけみたいな感じでですね、株式についてちょっとまた簡単にコメントをしておきたいと思います。非常にですね、今日はここまで上がるかなと全然思ってなかったんですけれども、まあ意外に上がったなと。で、一番ですね、目を光ったのは、やっぱり値が下株が軒並み上がったと。で、その中でもですね、あまり、まあ、ペルペルはですね、ちょっと怖さもあるので、皆さんにはお勧めしてなかった、まあ、お勧めはしてたんですけれども、まあ、あの、ちょっとやっぱり、あの、いろんな事情があるから行きませんよって言ってた、ファナックと、それから村田製作所がですね、久々にガーッと上がりまして、まあ、ファナックについては、なんと1530円もアップと。だから、昨日、今日で、最低単元で取引した人でも、15万3000円儲かったと。これがファナックだと。で、村田製作所についてはですね、これはもう完全に、問題点なくなった、いけるぞっていうコメントをされた、有名な方がいらっしゃったので、その方が言ってからですね、やっぱりググッとこう上がって、620円高と。まあ、昨日仕込んだ人は6万2000円上がってると。いうところでですね、非常にファナック村田はですね、まあ、光ったかなと。で、まあ、ペルペルが皆さんにお勧めしていた、まあ、日本電産、それから日東電工も、まあ、ぼちぼちと上げ始めたというところで、まあ、ネガサ株がですね、今日はすごく引っ張った、そういう相場だったと思います。それからですね、皆さんにお勧めしていたアダストリア、ようやく2日連続値段が上がってくるということになってきまして、まあ、まだちょっとこの先、どうなるかはわかりませんけれども、2月末に、権利確定があって、優待チケットが、3000円、あるいは100株だったら3000円、200株だったら5000円、もらえますので、まあ、それに向けてですね、配当も、まあいいですし、まあ、ちょっとずつやけども上がっていくんじゃないかな、というところで、これもまあ、見守っているところです。それから KDDI もですね、ようやく今日までちょっと上がってきまして、こちらもですね、上がったり下がったりはしてますけれども、まあでも、まあなんとか、行くんじゃないかなと。こちらもまあ、もうすぐ、優待もありますし、それに、まあ配当もいいってことなので、こちらもですね、まあ、皆さんにお勧めしたままで行きたいかなと思ってます。それから、高配当株でもお勧めしてました、スバルと日産も順調に上がってきてまして、これもですね、円高で下がったところをペルペルは拾うかなと思ったんですけど、まだ拾いきれてないんですよね、これ。ちょっと上がってきてるので、特にスバルがかなり上がってきてますね。スバルはですね、まだでもちょっと上げる要素はあると思います。今までが本当にかなり下がってたので、まだもうちょっと上がるのかなっていう気配もあるんですけれども、ただですね、やっぱり円高が気になりますから、まあ、相場今かなり上げましたので、これで一回下がった時に、ちょっと波が変わるのかどうかっていうのはちょっと見どころだなというふうに見ています。ただ、トヨタがですね、もうどんどん上がっていってるので、まあ、トヨタを狙ってる人はなかなかこう、まあ、下がったところを拾うっていうのは、まあ、やれない状況やなと。でも、こんだけ上がっていくとですね、まあ、こう、順張りでどんどんこう拾っていきながら上がっていくのをこう追っていくっていうのもちょっと、まだわからないんで、まあ、ちょっと非常に買いにくいなと。まあ、そう考えますと、やっぱり、日産はそんなに、値がですね、動いてないですから、だからまだ、日産がですね、次下がったところで、まあ、買うっていうのはどうかなというのが今思っているところです。まだでもペルペルですね、一回日産もスバルも手放して、利益確定して、そこからはまだ全然買ってないんです。だからでも、まあ、そろそろ、どうなるかなってところで見てるところです。ね。 あとですね、まあ、皆さんに、ちょっとおすすめどころと言いますか、今日ペルペルはですね、株を実はあの村田製作所はちょっとあの安い時からまた買ってたのがありまして、今日は村田製作所のがっつり上がりましたから、もうおかげさまで本当にホクホク顔でいい思いさせていただいたんですけど、今日それに合わせて買ったのはね、プレナスを買いました。プレナスっていうのは、お弁当のホットモット、それから、弥生軒、ご飯何杯もお借りできる弥生軒、あそこのですね、会社でして、これがですね、昨日おとついかな、ニュースの方で決算がですね、非常に良くなかったと、売り上げが落ちたということで、その条件がありまして、ガクッと値段が落ちました。で、ガクッと値段落ちたんですけど、これも2月末に、優待の利益確定があります。だから、おそらくですね、まあ、確かに、まあ、売り上げとかのそういう部分で、決算とか良くなかったんだけれども、でも、優待は魅力的です。優待は魅力的なので、また皆さんは、この下がったところで、どこまで下がるかなっていうのを様子見ながら、買っていかれるんじゃないかなと思います。だから、この間から皆さんにお勧めしているですね、アダストリアみたいな感じかもしれません。値段が急に下がって優待に魅力があるので、まだもう少し下がるかもしれませんけど、でもですね、また皆様ちょっとチェックしながら、あ、それやったらあのホットモットのお弁当もあるし、それからですね、まあ弥生軒もみんなでこうね、夜でも、ご飯食べれるし、なかなか使える株やなと、株主優待使えるなと思う方は、まあ同じようにですね、僕と同じようにプレナスも買われたらどうかなと思います。これあれです。配当もそこそこありますので、そんな悪い株じゃないですよ。で、あとはですね、値段がどこまで下がるのかというところだけ、皆さんにちょっとチェックしていただいて、いいなと思ったらまた買っていただけたらいいかなと思います。それからですね、あと、ペルペルが狙ってるのはまだ買ってないんですけども、クリエイトレストランツは、クリエイトレストランツホールディングス。これはですね、カゴの屋さん、あのしゃぶしゃぶとかの食べ放題のカゴの屋さんとか、それからですね、あとは結構食べ放題のお店も結構あるんですけれども、そちらの株もですね、今急にガクッとこの間値段下がりまして、これまだ買ってないんですよ。ペルペルはまだもしかしたら下がるかもしれないと。まあ、プレナスの方はね、今日の値動き見ていたら最後の方でちょっともう止まって若干上向きみたいな感じのやつが見られたので、それだともう今買っとけと。で、もしこれがですね、明日とか、値段が落ちたとしても、安くなっちゃったとしても、配当がいいですから、もう100株上乗せして買っても、全然、ペルペルにとっては利益があるというふうに考えてますので、まあ、今日とりあえず、プレナスについては抑えたと。ところが、クリエイトレストランツについては、これは配当はそんなないんです。ただ、優待については魅力的です。なので、配当がそんなにないので、もうちょっと値段見てもええかなと。これ買い足したところで配当がないですから、もしかしてそれがまた値段下がっちゃったら、ちゃうとですね、またもう一回難品で買い直さないといけなくなってしまいますので、まあ、そこまでリスクを犯すんやったら、まだ様子見て、で、それでまたここまで落ちたかな、落ちきったかなと思ったところで、買おうかなっていうふうに思ってます。だから今狙ってるのは、クリエイトレストランツ、2月末に権利確定がありますから、これを狙ってるのと、それからですね、あとはですね、これはおいおい狙ってるやつなんですけど、富士オフードも狙ってます。富士オフードっていうのは、串屋物語とか、毎度おきに食堂とか、それから、ケーキのね、お店もありまして、それがですね、ペルペルの近くのイオンモールに入ってますので、あと天ぷらのね、天丼のやつもあるんですけども、まあ、イオンモールにたくさん、富士オフードさんのお店も入ってますので、これ使えますので、これがですね、今値段下がってきてますから、まだ権利額でまでまだまだ時間あるので、まあ、様子見ながら、これも買っていきたいな、っていうふうに、思ってます。で、富士オフードさんはですね、これ今回間に合うかどうかちょっとわからないんですけれども、株主総会がですね、大阪で行われまして、まあ、大阪に住んでらっしゃる方は、富士オフードさんの株主総会、なんかこれ結構お土産もあるし、株主総会終わってから懇親会で、お酒飲んだりとかそういうのもあるっていうのを聞いてますので、一回ちょっとそれも顔出してみたいなと いうふうに思っているので、富士オフードも狙ってます。まあ、そういう感じがですね、今のペルペルの狙いどころでして、まあ、ネガサ株はちょっと今上がりすぎてますので、まあ、ちょっとですね、また下がったところで、買いたいかなと思いますけど、これもですね、その銘柄によっては、ちょっとまたですね、今流れがちょっと変わってきたかなと。まあ、村田製作所がですね、結構戻ってきてますので、これがどこまでどんどん行くかなと。今日ガッと上がりましたけれども、まあ明日それで下がるのか、それともちょっとでも上がるのかというところで、まあ村田製作所の、まあ今後のですね、人気の力見ていきたいかなと。で、ファナックについてはこれなかなかですね、買うお金もですね、結構お金かかりますから、なかなか手出しにくいんですけれども、これこんだけ上がってきてるってことは、やっぱり外国人がもう完全にもう決めて買ってきてねえなということなので、まだもうしばらくでもファナック上がるかもしれないですね、これ。だそこをちょっとファナックもどこまで上がるのかというのが、まあ、ちょっと見たいところかなと。で、そこを行きますと、日本電産、ここはですね、徐々に上がってますから、まだ、なんか美味しい思いがあるんじゃないかなというところでですね、ペルペルは、皆さんに宣言してます通り、まだですね、やっぱり日本電産と、で、日東電工。日東電工はもうほんと徐々にボツボツと来てますので、これがまたガクッと値段下がった時に、買いまして、それで、ちょっとですね、様子見ていきたいかなっていうふうに思っています。さあ、今日はですね、ちょっとまあ本当にこれ収録する予定はなかったんですけれども、ちょっとですね、まあ今日こういう相場だって、で、そのペルペルのその、このラジオのホームページの方の訪問者数もですね、なぜかガッと、たくさん増えてますので、これもしかしたら株の話をですね、聞きたいのかなと思って、解釈しましたので、ちょっとですね、まあ、株の話もちょっと入れといて、で、ぜひですね、競馬の方も、井上くんの競馬の方もまた盛り上げていきたいと思いますので、そちらの方もですね、楽しみに皆さん聞いていただけたらなと思います。それからですね、来週はですね、なんとですね、タイ人の女の子と繋がりまして、その女の子と、まあ、そういうですね、いろんなことを話を聞く、そういうのも用意してます。なんとこの女の子はですね、まあ、日本語を今勉強しに留学日本に来てるんですけれども、なんとですね、これはレズビアンということで、今までですね、女性としか付き合ったことがないというところでですね、そのタイのレズビアン事情も含めて、その子からいろいろ聞いてますので、こちらの方もですね、楽しみに待っといてください。さあ、おまけ放送的な感じなんですけれども、いかがだったでしょうか。また明日からですね、どんな相場になるかわかりませんけれども、まあ少しずつですね、ペルペルもまた気づいたこととか、あ、これなんかお得やな、皆さんに言うとこかなってのがありましたら、こんな形でまた言っていきますので、こちらの方もまたチェックしてね、いただけたらと思います。それでは皆さん、おやすみなさいませ。